聖書の原理というのか、信仰の原理というのか、神様が力を出すやり方というものについての勉強をしております。この原理を実際に毎日の生活に使うことでもって、いつも圧倒的勝利者としての生活を送ることができるようになり、また必要とするものを祈るときに必ず満たされる毎日を送ることができるようになってくるものなんです。それが信仰に伴うあなたの取る行動というものです。信仰にはそれに伴う行動がなければ力のないものとなり、神様の方でも力を出して約束しているものを現実にするように動くことができないという原理です。言い方を変えますと、信仰に伴う行動をあなたが取れば神様の方で力を出すことができるので、神様の言葉で約束してあるものは現実になってくるという原理になります。今日はこの信仰の行動に関して、前提条件とでも呼ぶべきものについての学びをしていきたいと思います。前提条件があるんです。それが何なのかという学びをしたいと思う。まず聖書で具体例を並べてみましょう。使徒の働きの書9章の一節からの出来事を読んでみましょう。使徒の働きの書9章の一節から読んでいきます。さてソウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスクの書街道宛ての手紙を書いてくれるように頼んだ。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第調べ上げてエルサレムに引いてくるためであった。ところが道を進んで行ってダマスクの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れ、ソウロソウロなぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が主よ、あなたはどなたですかというとお答えがあった。私はあなたが迫害をしているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。まあ、結論から先に言うと、イエス様はソウロを選んでイエスキリストの名を、イエス様の働きを異邦人に、王様たちに、イスラエルの人たちに伝える役目を与えるように選びました。けれどもここでいきなりソウロに向かってどのようなことをさせたいのか、どのような目的でソウルを選んだのかということを知らせていないという点に注意をしていただきたいんです。イエス・キリストはソウルに向かって立ち上がって町に入りなさいと言っています。そうすれば、町に入るということをすればソウルがどのようなことをしなければいけないのかを知らせてあげると言っているんです。イエス・キリストはごく簡単な指示をソウルに与えました。立ち上がって町に入りなさい。この時ソウロはダマスコの町からどれほど離れたところにいたのかということははっきりしないんですけれども、3節ではダマスコの近くまで来た時と書いてあります。ソウロの目が見えなくなってダマスコの町に行くこともできた。目が見えなくてもダマスコの町に入っていくことができたということから考えますと、ダマスコの町からそれほど離れたところに、それほど離れていないところにいた時に起こった出来事ではないかと見ることができるわけです。そんな離れているところではないと思うんです。ということは、イエス・キリストはソウロに向かって難しいことをしなさいと命令したのではなくて、ごくごく簡単な誰にでもできるようなことをしなさいと指示をしたということになるわけです。そしてそうすればこの簡単な誰にでもできるようなしなさいと指示されたものをすれば、その指示に従って町に入るということをすれば、その後で神様は、この場合にイエス・キリストです、初めてその次にどのようなことをしなければいけないのか、どのようなことをすればあなたが祈ったもの、願っているもの、神様の言葉で約束されているものを現実にすることができるのか、どのやり方を教えてあげると言ってるんです。ソウロがダマスコの町の近くにいた時点で、もうちょっと厳密な言い方をいたしますと、天からの光がソウロを巡り照らした時点で、あなたがどのようなことをすれば祈ったものが現実になるのかということを知らせていないんです。ソウロにも知らせておりません。まず町に入りなさいという指示を与えました。町に入るということを、その簡単な指示を完了させた後で、どうやったらば祈ったものを現実にすることができるのかというやり方を、つまり信仰の行動を知らせてくれるんです。その先読んでみましょう。8節から読んでます。ソウロは地面から立ち上がったが、目は開いていても何も見えなかった。 そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は3日の間目が見えず、また飲み食いもしなかった。さてダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中でアナニアよと言われたので、主よここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐというガイルに行き、ソウルというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアという者が入ってきて自分の上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。しかしアナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕縛する権限を祭司長たちから授けられているのです。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。そこでアナニアは出かけて行ってその家に入り、ソウルの上に手を置いてこう言った。兄弟ソウル、あなたが来る土地でお会われになった主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。すると直ちにソウルの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け食事をして元気づいた。ソウルは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいた。そして直ちに諸街道でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。これを聞いた人々は皆驚いてこう言った。この人はエルサレムでこの皆を呼ぶ者たちを滅ぼした人ものではありませんか。ここへやってきたのも彼らを縛って祭司長たちのところへ引いていくためではないのですか。しかしソウルはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明し、ダマスクに住むユダヤ人たちをうろたえさせた。あなたがどのような内容のものを天の父に祈る求めであっても、それが求める祈りであろうとも、癒しを現実にしたいというのであろうとも、あなたの人生をより豊かなものにしようとするものであっても、日本にリバイバルを起こす、あるいは起こしてほしいという願いであろうとも、この教会がもっと充実したものとなるというものであろうとも、他の人のためにあなたが取り出し祈りをして、その人が持っている苦しみ問題を神様の力で解決してもらうようにするというのであろうとも、それを現実にするためにはあなたの方で、天の父に向けて祈るあなたの方で、その前提条件となるものを満たしていないと、どのような信仰の行動をとってよいのか知らせてくれないんです。ソウルの場合には立って町に入りなさいというものでした。大変に簡単なことをしなさいと指示されることが多いんですけれども、それを実際に行動に移すまでは神様の方ではその次の動きをどのようにすればよいのか教えてくれないんです。この簡単なことを実際に行動に移した後で、神様の方ではイエス・キリストの方では初めてその次にどのようなことをしなければいけないのか、どのようにすれば祈ったものが手に入るようになるのかということを教えてくれるんです。どういう理由で神様は、そしてイエス・キリストは、でさらに聖霊に導かれる時も同じなんですけども、こういうやり方を取っているのかということについては、私に質問をしないでいただきましょう。私自身はですね、多分こういう理由で神様もイエス・キリストも聖霊もこんなやり方をしているんだろうと推測はできるけれども、はっきりとした答えを持っていないからなんです。聖書で裏付けまたしていないからです。ただ使徒の9章でイエス・キリストがソウルに取ったやり方というものは特殊なものではなくて、同じような具体例がたくさん聖書に書かれているということを証明いたしましょう。だからここで勉強しようとする、この前提条件を満たさなかったらば神様は信仰の行動をどのように取れと指示をしないというのがですね、そのこのソウルに特別なものとしてここに教えているんじゃなくて、一般的な動きなんだということを見てほしいわけなんです。まず旧約聖書からいきましょう。サムエル記第1の16章の、サムエル記第1の16章の1節ぐらいから読んでみましょう。途中でこれ背景を言わなきゃいけないんですが、まずサムエル記第1の16章の1節から読んでいってます。でそれから背景に行きましょう。主はサムエルに仰せられた。いつまであなたはソウルのことで悲しんでいるのか。私は彼をイスラエルの王位から退けている。角に油を満たしていけ。あなたはベツレヘム人エッサイのところに遣わす。私は彼の息子たちの中に私のために王を見つけたから。サムエルは言った。私はどうして行きましょう。ソウルが聞いたら私を殺すでしょう。 主は仰せられた。あなたは群れのうちから一頭のメスの子牛を取り、主に生贄を捧げに行くと言え。生贄を捧げるときにエッサイを招け。あなたのなすべきことをこの私が教えよう。あなたは私のために私が言う人に油を注げ。サムエルは主が告げられた通りにしてベツレヘムへ行った。すると町の長老たちを恐れながら彼を迎えて行った。平和のことでおいでになったのですか。サムエルは答えた。平和のことです。主に生贄を捧げるために来ました。私が生贄を捧げるときあなた方は身を性別して私と一緒に来なさい。こうしてサムエルはエッサイとその子たちを性別し、彼らを生贄を捧げるために招いた。その次いきます。彼らが来たときサムエルはイリアブを見て、確かに主の前で油を注がれるものだと思った。しかし主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが主は心を見る。エッサイはアビダナブを呼んでサムエルの前に進みました。サムエルはこの者もまた主は選んでおられないと言った。エッサイはシャマを進みましたが、サムエルはこの者もまた主は選んでおられないと言った。こうしてエッサイは7人の息子をサムエルの前に進みましたが、サムエルはエッサイに言った。主はこの者たちを選んではおられない。サムエルはエッサイに言った。子供たちはこれで全部ですか。エッサイは答えた。まだ末の子が残っています。あれは今羊の番をしています。サムエルはエッサイに言った。人をやってその子を連れてきなさい。その子がここに来るまで私たちは座につかないから。エッサイは人をやって彼を連れてこさせた。その子は血色の良い顔で目が美しく姿も立派だった。主は仰せられた。さあこの者に油を注げ。この者がそれだ。サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下った。サムエルは立ち上がってラマへ帰ったと出来事があります。イスラエルの王様だったソウルは神様からの指示に従ってアマレク人を全部滅ぼすために戦いに出てきました。神様からの指示は牛も羊もラクダもロバも皆殺せ、生かしておいてはいけないという指示だったんです。ところがイスラエルの王様ソウルはアマレク人が所有している牛や羊の中でもって肥えているもの、最も良いものを殺さないで残しておいたんです。神様の地に背いて生かしておきました。そのために神様の方ではソウルをイスラエルの王様の地位からどかすということを考えて、ソウルの代わりになるイスラエルの王様を選ぶように預言者サムエルに指示を与えました。こんなちっちゃなことって言わないでくださいよ。神様からの指示に、どんなに小さい指示と思えるものであっても、神様からの指示に忠実に従うことのできない人に神様の民であるイスラエルの国を治めさせるということはできません。人間の方から見たら小さい大切でない神様からの指示と思えるものであっても、実はそれが大きなものとなるからなんです。で、この16節から始まるところでもってですね、こう言いました。3節、生贄を捧げるときにエッサイを招け。あなたのなすべきことをこの私が教えよう。主である神様はソウルの代わりに次のイスラエルの王様は誰を選ぶのかも知ってるんです。決めてるんですよ。ところが預言者サムエルにはそのことを、誰を選ぶかということを知らせていないんです。あなたのなすべきことを私神様がその時に伝えると言ってます。注意してくださいよ。預言者サムエルはエッサイの息子たちの中から次のイスラエルの王様を選ぶということを知ってます。油を注いで次のイスラエルの王様を任命しなければいけないということも知ってる。そのために使わされるんですから。けれどもエッサイの息子の誰を神様が選んでいるのかサムエルには知らされていないんです。6節に行ってみましょう。彼らが来た時サムエルはエリアブを見て、確かに主の前で油を注がれるものだと思った。しかし主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人は見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが主は心を見る。これはいいんです。で、結果的にはですね、8人いる息子の7人次から次とサムエルの前に連れてきた。そしたらこれじゃない、この人じゃない、この人じゃないで、結果的には一番下の息子ダビデに油を注いだわけです。ところがダビデはその7人の中にいなかった。もしもこの時預言者サムエルが神様のやり方、この前提条件というのを知っていなかったとしたらば、これだけの子供たちに並べてこれだけの間から次の王様を選ぶって言ってから来てるのに誰ですかって、いないじゃないですか、文句言ったかもしれない。7人の子供全部にそれじゃないと言うんです。だけれどもですよ、神様の方では預言者サムエルに向かって エッサイの一番末の息子ダビデを私はイスラエルの次の王様として選んだ、だからその子に油を注げっていう指示を与えていないんです。一人その次一人またその次、これじゃないこれじゃないこれじゃない、最後には誰もいないのか、まだ息子いるでしょう、いる、羊の番して連れていらっしゃいと、してこれだって言われた、もしそれがですこれだって言われなかったらどうするか、まだ息子いるわけだと喋り言ってるはずなんです。最後に11節、サムエルはエッサイに言った、子供たちはこれで全部ですか。エッサイは答えた、まだ末の子が残っています、あれは今羊の番をしています。サムエルはエッサイに言った、人をやってその子を連れてきなさい、その子はここに来るまで私たちは座につかないから、そしてさあこの者に油を注げた主が言った、この者がそれだ、だからサムエルは油の角を取り兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ、で主の霊がその日からダビデのように下ったと言ってる。ここで分かるように、これ2つ、神様はですね前提条件を満たさせているけれども、本物はその場でなかったら教えてくれないということになるわけです。マタイの19章に行ってみましょう。マタイの福音書19章の16節からの出来事を読んでみましょう。これもなかなか面白い具体例です。自分で選んでいて面白いというのは変だけども、実にこれをですね今のこの前提条件と結びつけると非常に面白い結びつけ方になるからなんです。マタイの福音書19章の16節読んでいきますよ。すると一人の人はイエスのもとに来て言った、先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。イエスは彼に言われた、なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もしこの命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、父と母を敬え、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この青年はイエスに言った、そのようなことは皆守っております、何がまだ欠けているのでしょうか。イエスは彼に言われた、もしあなたが完全になりたいなら帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい、そうすればあなたは天に宝を積むことになります、そのようで私についてきなさい。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去って行った。この人は多くの財産を持っていたからである。それからイエスは弟子たちに言われた、誠にあなた方に告げます、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。誠にあなた方にもう一度告げます、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはこれを聞くと大変驚いて言った、それでは誰が救われることができるのでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた、それは人にはできないことです、しかし神にはどんなことでもできます。その時ペテロはイエスに答えて言った、ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました、私たちは何がいただけるのでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた、誠にあなた方に告げます、世が改まって人の子はその栄光の座につく時、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその幾倍も百中百倍を受け、また永遠の命を受け継ぎますと言ってる。さあここでまずですね、この20節気をつけてください。多くこれを誤解した解釈をするんです。もしあなたが完全になりたいなら帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人に与えなさい、そうすればあなたは天に宝を積むことになります、それでは私についてきなさい。これはですね、この金持ちの青年に宛てた指示なんですよ。この青年に当てはまるものであって、他の人に当てはまる教えをイエス様ここで与えてるんじゃないんです。だけどもですね、多くの場合ここでもって永遠の命を得るためには持ち物を全部売り払って貧しい人に与えなかったら救われませんって教えをしてるのがいる、間違いです。イエス様そういう教えをここで与えておりません。この青年に向かって言ってるんですけれども、イエス様はこの青年に与えた指示は何か、この21節の前提条件を満たしなさい、そうすればその後でこの青年がどんなことをしたらば完全に宝を天に積むことになるのか、完全なものとなるのか、やり方を教えます。だから私イエスについてきたら教えますと言ってるんです。だからこの場で教えていないんですよ。残念な話、この青年はイエス様が与えた前提条件を満たさなかったもんですから、この青年がどうやったらば永遠の命を得ることができるようになるのか、しかも神様から見て完全なものと評価をされるものになるのかというやり方を教えてもらえませんでおりました、教えてもらえないままでおりました。 イエス様がこの青年が去った後に何と言ったか、弟子たちにこういうことを言ってるんです。この青年が持っていた財産を売り払って貧しい人に与えても、この青年は貧乏になることはない。イエスの名のために自分の財産を捨てた者は誰であってもその100倍の祝福を受ける、でその上で永遠の命を受け継ぐ者になると教えてるんです。さあ気をつけてくださいよ。イエス様がこの青年と話をしている時にはこの前提条件を説明いたしました。あなたの持ち物を売り払ってまず人に与えなさい。ところがその後でもって続くことを言ってないんです。そうしたらばあなたはその100倍のものを受け、そして永遠の命を受け継ぎますという部分を知らしていないんです。この青年はそういう質問をしてるんです。どうやったらば私は永遠の命を得ることができるでしょう。なのにその確実完全な答えを言ってない。前提条件満たしたらば答えを教えてやるって言ってる。わかります？そうしたらあなたは100倍のものを受け、そして永遠の命を受け継ぎますという部分はこの青年には知らせていないんです。前提条件を満たしたらばそれを知らせるということになるわけです。別の話題に行きましょう。出エジプト記の14章を見ていただきましょう。これまず背景からいかなきゃいけないんですが、出エジプト記の14章の1節からの出来事をまず読んでいってみましょう。主はモーゼに告げて仰せられた。イスラエル人に引き返すように言え、そしてミグドルと海の間にあるピアヒロテに面したバールツェフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。パロはイスラエル人について、彼らはあの地で迷っている、アラノは彼らを閉じ込めてしまったと言うであろう。私はパロの心を固くなにし、彼が彼らの後を追えば、パロとその全軍勢を通して私は栄光を表し、エジプトが私が主であることを知るようになる。そこでイスラエル人はその通りにした。民の逃げたことがエジプトの王に告げられると、パロとその家臣たちは民についての考えを変えていった。我々は一体何ということをしたのだ。イスラエルを晒してしまい我々に仕えさせないとは。そこでパロは戦車を整え、自分でその軍勢を率い、エリ抜きの戦車600とエジプトの全戦車をそれぞれ補佐官をつけて率いた。主がエジプトの王パロの心を固くなにされたので、パロはイスラエル人を追跡した。しかしイスラエル人は臆することなく出ていった。そこでエジプトは彼らを追跡した。パルの戦車の馬も騎兵も軍勢もことごとくバールセフォンの手前ピアヒロゼで海辺に宿営している彼に追いついた。パルは近づいていた。それでイスラエル人が目を上げてみると、なんとエジプト人が彼らの後を迫っているではないか。イスラエル人は非常に恐れて主に向かって叫んだ。そしてモーゼに言った。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこのアラノで死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして、一体何ということを私たちにしてくれたのです。私たちがエジプトであなたに言ったことはこうではありませんでしたか。私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに仕えさせてください。事実エジプトに仕える方がこのアラノで死ぬより私たちにも良かったのです。そこでモーゼは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って今日あなた方のために行われる死の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。まあ、これがイントロです。前は海です。右も左も荒野です。後ろからはエジプトの軍勢が追いかけてきています。だからイスラエルの連中は逃げるところはない。その時にモーゼは神様の言葉をイスラエルの人たちに告げました。主があなた方のために戦われる。さあ、これが最終的結果なんですよ。だからそのために信仰の行動を取らなきゃいけない。その前に前提条件があります。その前提条件、モーゼ自身が、そしてイスラエルの人たちがしなければいけないことがあるんです。何か15節読んでみましょう。主はモーゼに仰せられた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエル人に前進するように言え。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けてイスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進み行くようにせよ。まずモーゼ自身がしなければいけない前提条件が3つあります。最初16節、杖を上げろ。2つ目、手を海の上に差し伸ばせ。で3つ目、モーゼが海の水を分けろと言ってます。難しいか。難しくないわけでしょ。杖上げろ。今は手に持ってる杖です。軽いわけです。 杖があって手があって、その杖を持つだけ筋肉がありさえすれば、杖を持ち上げる大したことないわけです。誰でもできます。手を海の上に差し伸ばせ、これだって半身不随でなかったらできるわけでしょ。で、海の水を分けろ。さあ、これが難しいように思えるかもしれない。ところがですね、ここで何をやったか、簡単なんです。海の水に向かって分かれろ、これでいいんですよ。だから誰にでも声を出すことのできる人にこれできるわけです。この3つの条件難しいか、誰だってできるわけでしょ。モーゼだってまだあの時に80歳です。元気の盛りです。だってこの連中を連れてカナンの地まで連れていこうとしてるぐらいなんだから、だからこれぐらいのこと全然できるんですよ。さあ、この前提条件をモーゼが満たしました。じゃあどうなるか、21節読みますよ。その時モーゼが手を海の上に差し伸ばすと、主は一晩中強い東風で風を海を退かせ、海を陸地とされた。それで水は分かれた。さあ、今度はその次はイスラエルの連中が前提条件を満たさなければいけないんです。どういう前提条件か、主があなた方のために戦われる、それをするためにはどういう前提条件か、こうなんです。そこでイスラエル人は海の真ん中の川へたちを進んでいった。水は彼のために右と左で壁となった。何メートルの高さの壁か知らないけどですね、水が右と左と立っております。何かあったら崩れてくるかもしれない、そういう恐ろしさの中にも前提条件を満たさなきゃいけないんです。向こう岸まで歩いていかなきゃいけない。そうしたらば、主があなた方のために戦われるという最後の動きが完成いたします。だから26節読んでいきますよ。その時主はモーゼに仰せられた。あなたの手を海に差し伸べ、水がエジプト人とその戦車その騎兵の上に帰るようにせよ。イスラエル人が全部向こうに渡った後です。モーゼが手を海の上に差し伸べた時、夜明け前に海が元の状態に戻った。エジプト人が水が迫ってくるので逃げたが、主はエジプト人を海の真ん中に投げ込まれた。水は元に戻り、後を追って海に入ったパロの全軍勢の戦車と騎兵を覆った。残された者は一人もいなかった。これが主があなた方のために戦われる戦い方なんです。こういう結果を得るんです。そうするためにはこの前提条件を満たさなきゃいけないんです。杖を上げろ。上げられません。重たくないけども嫌です。全部終わりになります。手を海の上に差し伸ばせ。私片っぽで杖持ってるから、もう片っぽの手しかありません。こっちは大切な荷物持ってるんです。だから上げられません。これ持って逃げなきゃいけないんです。おしまいです。海の水を開けろ。私には分けられません、神様。だから頼んでんです。おしまいです。分かれろ。いや、今の言わないんです。前提条件難しくないでしょ。水が両方壁になった。怖いから渡りたくありませんって言ったら、後ろからエジプトの軍勢をかけてみんな殺される。殺されるか渡るか、どっちかです。どっち取るのか、イスラエルの連中が選ばなきゃいけない。簡単でしょ。渡ったら助かる、渡らなかったら殺される。どっちか、もう話は決まってます。だからみんな渡っちゃった。後になって主があなた方のために戦われるというのが現実となるんです。もっと別の話いきましょうか。創世記の12章に行ってみましょう。創世記の12章の1節からの立候補で読んでいってみましょう。こんなふうに書いてあります。その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたは祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。私、あなたは祝福するもの、私は祝福し、あなたを呪うもの、私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。さあ、これ面白いですね。今の現在のクリスチャンに言ったら、一般のクリスチャンに言ったらどうするか。いや、私はとてもじゃないけど、こんなふうに祝福を受ける価値がありません。祝福なんか受けなくても結構です。間違いでしょ。神様は祝福してあげると喜んで受け取らなきゃいけない。その祝福を他に広げればいいだけなんですから。4節。アブラムは主がお告げになった通り出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがカランを出た時、75歳であった。なんでもないみたいでしょ。私が示す地へ行きなさい。そしたらあなたが裕福になる。あなたの名は永代まで残るようになる。あ、そうですか。そんなに儲かるなら、そんな嬉しいなら行きます。どっち行ったらいいですか。 ヘブル書の11章8節でこう教えています。ヘブルの11章8節でこの出来事はこう言ってる。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地へ出て行けとの召しを受けた時、これに従いどこへ行くのかを知らないで出て行きました。神様がまっすぐ行ってろ、そっちだ、ちょっと左に曲がれ、ちょっと曲がれ、こっちでいいですか、まっすぐ行ってる、ちょっとそこで右に曲がれ、右に曲がれ、それぐらいでいい。何人も グループ連れてる、部下連れてずっと、そこでまた左に曲がれ、はい、また曲がって、どれぐらい行ったらいいんですか、3日ぐらい先に行け、はい。そしたらあなたは祝福する、あなたを豊かな人にしてあげるという約束を現実しちゃってるんですよ、アブラムは。だけれども、その私が示す地へ行きなさいと、どこへ行くのか知らないで、ただ祝福されるって、それだけを頼りにして前提条件を満たそうと動いたわけです。もうちょっと深刻な前提条件でいきましょう。創世記の22章を見ていただきましょう。創世記の22章の1節から言います。息子イサクは相当大きくなった、13歳、14歳、15歳、16歳、それくらいの時になった出来事です。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけると、彼ははいここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地へ行きなさい。そして私が示す、あなた、即座して私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄にしてイサクを私に捧げなさい。神様これだけしか言わないんです。神様はアブラハムに向かってどういう理由で、どんな目的を達成したいから一人子イサクを全焼の生贄に捧げなければいけないのか説明していないんです。あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地へ行け、そして私が示す山の上で全焼の生贄にイサクを私に捧げろ、それだけなんです。アブラハムの方では神様に質問しておりません。どういう目的でイサクを全焼の生贄に捧げなければいけないのか聞いていないんです。イサクが死んじゃったらどうやって生き返らせるんですかという質問もしておりません。どうしてか、この前提条件を満たしてればその後でもって何かあるというのはアブラハムも知ってるからです。特にですよ、神様はアブラハムと契約を成立させました。イサクを通してアブラハムの子孫は天の星の数よりたくさんになると約束している。だからですよ、たとえイサクを全焼の生贄として捧げちゃったとしても、全焼の生贄というのは殺して血を流してその肉体を焼いて灰にしちゃうんですよ。そうしたとしたって神様はイサクを生き返らせる、なぜかというとそういう契約あるからだということを信じて神様から指示の通りに行動しております。だから3節こう言ってる。翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、2人の若い者と息子イサクと一緒に連れて行った。つまり神様はこのアブラハムに向かってイサクを全焼の生贄に捧げると、これ多分夜じゃないかと思う。多くこういう指示は夜に来るからです。ほいで朝起きたらすぐにそれを準備して動き始めた。彼は全焼の生贄のための焚き火を終わった。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行った。3日目にアブラハムが目を上げてみると、その場所が遥か彼方に見えた。そこでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい、私と子供とはあそこへ行き礼拝をしてあなた方のところへ戻ってくると言った。アブラハムは全焼の生贄のための焚き火を取り、それをその子イサクに負わせ、火と刀とを自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、すると彼は、なんでイサクと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き火はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるんですか。この時のアブラハムの心境どんなのか想像していきましょう。アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるんだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き火を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き火の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子を放ろうとした。その時主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその国に下してはならない、その国に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。 あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってその牡羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。こうしてアブラハムはその場所をアドナイエルと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。さあ、これでもまだ神様はアブラハムに向かってどうしてイサクを全焼の生贄に捧げろと言ったのか、目的はまだはっきりしておりません。結果はどうだったのか、16節言います。それから主の使いは再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。これは主の見つけである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。さあ、ここで初めてイサクを全焼の生贄とする目的がはっきりといたしました。何を言ってるか、神様の方ではアブラハムに向かって、アブラハム、お前がお前の一人子イサクをここまでやったから、この私は私の一人子イエスをそこまでやる、生贄として捧げる、そして敵の門を勝ち取る、サタンの支配を完全に取り戻す、サタンの力抜きにするということを達成するために、お前がここまでやらなきゃいけなかったんだと初めて言ったんですよ。それまでどういう目的でやってるのか言いません。前提条件満たしたからここまで言ってくれた。もしもこのアブラハムがですね、もうちょっと早く刀をぐさっとイサクに刺そうとしたらどうなるか、おそらく天使が飛んできてアブラハムの手をつかめなきゃいけなかったと思うんです。そこまでアブラハムは前提条件をはっきり満たした。だから神様はその次の段階を動くことができるようになったんです。ヨシアキの6章に行ってみましょう。ヨシアキの6章の一節から読んでいってみましょう。こういう出来事もあります。エリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざして、誰一人出入りする者がなかった。主はヨシアに仰せられた。見よ、私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡した。これが最後の結論です。あなた方戦士はすべて町の周りを回れ、町の周囲を一度回り、6日そのようにせよ。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って箱の前を行き、7日目には7度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方はその角笛の音を聞いたなら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。これが前提条件です。そしたら最初のその2節が、エリコとその王及び勇士たち、あなたの手に私たちの現実になると言ってるんです。だから町の状況が崩れ落ちとなるじゃない、崩れ落ちるからなんですよ。神はおのおのまっすぐ登っていかなければならないということになるはずなんです。そこでヌンの子ヨシアは祭司たちを呼び寄せ、彼に言った。契約の箱を担ぎなさい。七人の祭司たちが七つの羊の角笛を持って主の箱の前を行かなければならない。ついで彼は民に言った。進んでいき、あの町の周りを回りなさい。武装した者たちは主の箱の前を進みなさい。ヨシアが民に言った時、七人の祭司たちが七つの羊の角笛を持って主の前を進み、角笛を吹き鳴らした。主の契約の箱はその後ろを進んだ。武装した者たちは角笛を吹き鳴らす。祭司たちの先を行き、しんがりは箱の後ろを進んだ。彼らは進みながら角笛を吹き鳴らした。ヨシアは民に命じて言った。私が時の声を上げようと言って、あなた方に叫ばせる日まで、あなた方は叫んではいけない、あなた方の声を聞かせてはいけない、また口から言葉を出してはいけない。こうして彼は主の箱を一度だけ町の周りを回らした。彼らは宿営に帰り、宿営の中で夜を過ごした。翌朝ヨシアは早く起き、祭司たちは主の箱を担いだ。七人の祭司たちが七つの羊の角笛を持って主の箱の前を行き、角笛を吹き鳴らした。武装した者たちは彼らの先頭に立っていき、しんがりは主の箱の後ろを進んだ。彼らは進みながら角笛を吹き鳴らした。彼らはその次の日にも町を一度回って宿営に帰り、6日そのようにした。さあ、こんなふうにして、さあどうなったか、結果はどうなったか、16節進みましょう。その七度目に祭司たちが角笛を吹いたとき、ヨシアは民に言った。時の声を上げなさい。主がこの町をあなた方に与えてくださったからだ。この町と町の中のすべてのものを主のために誠実しなさい。ただし遊女ラハブとその家に共にいる者たちはすべて生かしておかなければならない。あの女は私たちの送った使者たちをかくまってくれたからだ。ただあなた方は誠実の者に手を出すな。誠実の者にしないため、誠実の者を取ってイスラエルの宿営を誠実の者にし、これに災いをもたらさないためである。なんかわかんないでしょ。簡単なんです。全部殺せと言った。殺すべきものを持って帰ってきたらば、サタンが悪霊についたものを持ってくることになるから、だから全部持ってくるなと言ってるんです。それだけなんです。 ただし銀金および聖堂の器鉄の器はすべて主のために聖別されたものだから主の宝物場に持ち込まなければならないと言ってですね、そこで民は時の声を上げ祭司たちは角笛を吹き鳴らした。民が角笛の音を聞いて大声で時の声を上げるや城壁は崩れ落ちた。そこで民は一人残らずまっすぐ町へ登っていきその町を攻め取った。町に彼らは町にあるもの男も女も若い者も年寄りもまた牛羊ロバもすべて剣の刃で成立した。これも説明する必要がないと思う。もしもこんなような神様からの指示に従わなかったとすれば、大変に簡単な指示です。エリコの町を1日1回回るというだけです。7日目には7回回って時の声を上げるというだけ、それだけなんです。もしもこういうような神様からの指示に従わなかったとすれば、神様の力は働きません。エリコの町の城壁は崩れません。エリコの町で勝利はない。そうしたらば神様が約束したことを果たすことができないで終わります。神様どう約束した？2節でこう言ってるんですよ。私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡した。そして5節でもって町の城壁が崩れ落ちるから民はおのおのまっすぐ登っていて占領しなきゃいけない。これ神様は絶対やることはできません。まあこれぐらいの具体例を引用したらですね、はっきり分かってくださると思うんですけども、私たちの方ではどのようにしたら直面している問題を解決することができるのかというやり方、方法、道を教えてもらいたいと願って、神様に力を出してもらいたいと考えて、天の父に祈るということはするんだけれども、天の父の方では、これはイエス様も聖霊も同じです。その指示、答えを与えて力を出す前に、あなたの方でしなければいけないことを知らせてくるんです。前提条件を知らせてきます。時には聖書を引用する。時には神様の霊の導きをってこうしろと言ってくる。ところがその時ですよ、あなたの方でしなければいけないことがあるということを知らせてきた時に、天の父の方ではあなたがどういうことをしたらば、ソウルの場合町に入るということでした。それをしたらば祈ったものが手に入るようになるのか、やり方を教えてあげます。だからということは絶対説明はしないんです。例えてはですよ、あなたが祈ったものが手に入るようになるのどうしたらいいのか教えてあげるから、これから3日間祈りなさいと教えてくれます。何を言うか、ただ3日間祈れって指示だけしか与えてこないんです。気をつけてください。これただの一つの例ですよ。3日祈ったら答えが与えるか、そういう意味じゃないんです。ただこういう指示しか与えてこないということを言ってるんです。その場その場で指示は変わります。ところがですね、多くの場合に私たちの方ではその指示してくるものが祈ったもの、求めたものと内容的にかけ離れていることが多いんです。かつてはあの人とか会いに行けなんてこと言われる。こちら経済的に一生懸命必要なものがあるから祈ってるのに、あの人とか会いに行って100,000円置いてこい、なんでこっちが金欲しいのに。あるいはですね、あの人のとこ行って癒しの祈りしてこいって言われる。全然関係ないのことを言ってくる。そういうふうにして内容的にかけ離れているもんだから、その指示に従った行動を取るということを割合にしないで終わっちゃうんです。つまり神様が力を出して問題を解決するための前提条件を満たすということを無視してしまうんです。そうすると神様でその次の指示を与えることはできないで終わります。私たちの方では神様からの指示があんまりにも簡単な指示である場合が多いもんだから、それが神様が力を出す前提条件になっているということに気づかないで、前提条件を満たすということもしないで、神様の方ではその次の指示を、問題を解決するためにあなたがどうしたらいいのかという答えを与えることはできないようにしちゃってるんです。あなたがしちゃってるんです。それでありながらも私たちもそれを気づかないでもって、神様に向かって私が求める祈りしてからこれでも1週間なのに、どうして私の祈り答えられないんですか、神様本当に私の祈り叶えてくれるんですか、なんていうような文句を言い始めるんです。とかここで気をつけてくださいよ。ごく特殊な場合を除いて神様の方では同じ指示を、前提状況を2度知らせるということはいたしません。私の経験から言える、聖書に書いてない。ソウルの場合、 もしもサウルに向かって立って町に入れと言われた時にダマスコの町に入らなかったらば、イエス様の方ではサウルに向かって立ち上がって町に入りなさいという指示を何でも与えるか、そういうことはしないんです。じゃあそれはどうなるか、ほっぽります。この指示にあなたが従った後でもって神様の方ではあなたの問題を解決するのに、あなたがどういう信仰の行動を取れば神様が力を出すことができるようになるのかということを知らせてくれるんです。そしてですよ、これは先週もその前の週も説明したものなんですけども、あなたが信仰の行動を取った時に初めて神様の方では力を出してあなたが祈ったもの、求めているものを現実にすることができるようになるんです。だからもしも皆さんの中で祈ったもの、求めたものがまだ現実になっていないという人がいるならば、祈ってから相当の日数が経っているのに祈ったものがまだ現実となっていない、叶えられていないという人がいるのならば、神様が指示している前提条件を本当に満たしているかどうかしっかりと調べ直しをして、そしてその前提条件を満たすようにすることが必要となるんです。残念な話なんだけれども、多くの場合に天の父は、あるいは主イエスは私に向かってですね、あなたの誰かに名指しする、あの人の問題を解決するに必要な前提条件はどんなものなのか知らせてくれないんです。あなたのために祈っていても知らせてくれません。どういうことをしなさいと神様はあなたに指示を与えているのかということを私には知らせてくれないことが多いんです。あなたが直面している問題に対してですね、こちらが祈ることがある。その状態に対して私がどうやったら神様の力が働いて解決するのか教えてくださいと祈っても、まだしなさいということをしていないから、お前には、つまり私に向かって何もすることはできないという答えが返ってきます。それだけです。じゃあ何なのか教えてくれない。時にはですね、知らせてくれることがあるんです。あの人の祈りが叶えられないのはこういう前提条件、あの人がまだ満たしていないからと知らせてくれることがあります。だったらば、じゃあその前提条件私はあなたに言うことはできるか、できないんです。たとえあなたが示されている前提条件満たしていないから、あなたの祈りが叶えられるものにならないと私に知らされたとしても、私の方ではその前提条件あなたまだ満たしていないでしょということができないんです。なぜか、もしもそれを私があなたに言っちゃったら、あなたどうしたらいいのか。あ、こうやったら儲かるんじゃないか、こうやったら得になるんじゃないか、そん時で動くでしょ。神様の指示、教えに忠実であろうとする行動ではなくなります。こうやったら助かるんじゃないか、こうやったら二度に叶える、だからしようってことになる。わかります。だからですよ、これをあの人に知らせろと指示があれば知らせます。だけどその指示がなかったら個人的には知らせるってことはできないんです。じゃあどうするか。だけど知らせなければいけない、ちゃんと分かってるんですから。知らせなければその問題解決しないけれども、知らせたらば、今度じゃあ得だからやろう、損だからやるまい、神様の本当指示の通り忠実に動こうという気持ちでなくなっちゃう。だからその知らせ方どうしたらいいかということになるわけです。そこでですよ、私ので何をするか、礼拝の説教の時間にあなたにとって間接的に一つも説明をするということをするわけです。その説教の中からあなたが学ぶか学ばないか、あなたが自分で選ばなきゃいけないんです。それ以上に私がしたらば、神様の心、計画を、規則を壊していることになってしまうからです。この点でですよ、あなたが信仰の行動をとって何か神様から力を出してもらって現実にしたいものがあるというときに、前提条件を神様が何を示しているのか、それをあなたが自分の方から満たすように動かなかったらば、祈りは全然叶えられないということになります。旗の人が介入することができるか許されないということになるわけです。そうしてくるとですね、こんな質問が出てきます。先ほどこれ質問したんだけども、じゃあ神様はどういう理由で、何が目的でこのやり方しているのか。先ほどはですね、 私には推測することができるけれども、はっきりとした答えを持っていないと言いました。もう一度繰り返します。神様はどういう理由で、何が目的でこういうやり方を取っているのか。前提条件満たしたらば問題の解決策を教えてくれる。前提条件満たしたらばどういう信仰の行動を取ったらいいのか教えてくれる。満たすまでは全然教えない。どうしてか。二つの可能性が考えられます。そのうちの一つはですね、こういう動きを取ることでもって、あなたが祈ったもの、求めたものを現実にするために、サタンに妨害されることはないようにするためだと、そのための道だと考えることができるわけです。神様の方ではサタンがどんなふうに妨害してくるか知ってる。それを壊すためにあなたこうしろああしろと前提条件を満たしてる、満たさしてる。もしもですよ、この僧侶にダマスコに行く町の前でもってイエス様がいきなり現れちゃって、町に入れという間にお前を任命した、これから私の名を異邦人に、王たちに、それからイスラエルの人たちに告げるための器だなんて言ったら、ソウルはどうするか。おそらくやめてくれというのが終わりになっちゃったもん。ところがですよ、目が見えないままでってダマスコの町で3日間ソウルが祈った。そしてそこにアナニアが来て、実は神様こういう理由でもって私を使わせたんだ、あなたこういう器として選ばれてんだ、やるかやらないか、そこでまたソウルがやりますって言ったら、じゃあつって祈って目の鱗が落ちて、それから伝道を始めた。行為するためにはあの町でもってダマスクに入れ、町に入れ言わざるを得ないわけでしょ。穴には町の中にいるんですから。すると同じような理由でもってサタンに妨害されることはないようにするためだと考えることができます。じゃあなんでサタンに妨害されると神様それほどまで嫌うのか。簡単でしょ。神様はどんな理由があろうともサタンを祝福したくないからなんです。あなたは祝福したいけれども、あなたがその祝福されたものをそのままサタンに渡すんだったら、あなたは祝福しない方がいいってことになる。だから止めちゃうんです。これが一つの理由です。もう一つの理由は、あなたにそれほどの忠実さを要求しているからなんです。こうやったらこういう結果になって、こうなってこうなるからこうやりなさい、言ったらあなた儲かるから損するから、神様の命令に忠実に動こう、神様本当に愛しているという動きじゃなくなるからです。だからそこまで言わないんです。こういう点を考えますと、我々この前提条件というものが実際に祈っている内容と全然かけ離れたものが多いんですよ。だけどもそれを満たさなかったらば、神様はその本番のその祈りを現実にするやり方を教えてくれない、信仰の行動を取らせるというところまでいかないということをしっかり覚えてほしいんです。多くのクリスチャンがですよ、これはっきりと数字は分からないけども、多くのクリスチャンが自分の祈りが叶えられない、どうしてだろうと言った理由はここにあるかもしれないんです。私にも知らせてくれたら前提条件を満たしていないからだ。突っ込んでいったら分かる。だけれどもどんな前提条件なのか、こちら示されなかったらば、こんなもんでしょあんなもんでしょと言うこともできない。あなたと神様との関係になるわけです。で、実際あるんですよ。いくら何してくれ祈ってくれって言われたって祈れない、祈ったって何もない、やめろって言われて、前提条件満たしてないんだからって。だけど何なのか教えてくれない。で、私のせい、あんた前提条件満たしていないでしょ、もし質問したらば、じゃあ満たしたらやってくれるのか、満たしましょう、これ全部神様の計画が壊れてしまう。分かりますでしょ。だから教えてくれない。だから前提条件満たしなさいとも言えない。どんな前提条件ですか、質問されたらこっちには分かんない。神様に問いたださなきゃいけなくなります。だけれども二度三度同じことを教えてくれないんですよ。ケチじゃないから、ケチじゃない、あなたがそこで聞かれた時に動けばいいんですよ。そしたらそれで全部終わるんです。動かないからそうなんです。旧約聖書でこの具体例がたくさんありますよ。新約にもあるんですよ。だけれどもこういう動きをあなたが取ることを神様に期待をしているんです。それほど信頼しているものと思っているからです。イエス・キリストは主といたします、本当は主としているんだったら主人としては取り扱いとなる。わかります。そういう観点からですね、神様はこの前提条件をあなたに2度も3度も4度も5度もしなさいしなさいしなさい教えるか、言ってこないんです。それほどしたくないんだったらするなよ、そのうちに苦しんできたらやるようになるから。だから私なんかに向けて、お前黙って手引いてろ、黙って見てろ、やるな祈るな、言われることがある。そのうちにですね、その本人が気がついてくる。だから気がつくように説教するんですよ。だけど説教しても気がつかないことがある。私はじりじりとします。言ってやろう。だけども言っちゃいけない。 わかりますでしょ、この気持ち。これは神様のやり方なんです。信仰の行動を取る前の条件がある。それも満たすということをですね、動いていただきたいと願うわけです。そしてですよ、だから先週とその前の週の勉強と今日とこの合わせて復習をしていただいて、そしてですね、実際に使い始めるようにしなきゃいけないんです。もしも今まで祈ってたものでもって、求めた祈りをしてて叶えられていないものがあったら、私の前提条件何だったのか謝ります。許してください。もう一度お知らせください。あなた自分で頼まなきゃいけない。知らせてくれたらやればいい、知らせてくれなかったら申し訳ないけど、じゃああれ忘れます、別な形で別のものに祈ります、次のものに移らなきゃいけない。というわけで今度は前提条件示されたら必ずやりますから、はっきり分かるように示してください。祈ってやらなければいけないということになるんです。その代わり前に言ったものも二度と祈っちゃいけないんです。あれが欲しいんですください、なんとかうまいようにごまかしてそれに祈るのダメです。絶対神様に聞いてくれない。そこはいいけど、その今度は次の祈りもこんな叶えられないで終わります。神様ごまかして祈ってということになるから、こっちをもう祈っちゃいけないと、もう潰したのにまた同じようなのを会からこっそりとそれだけの中にいるところダメなんですよ。そういう点で神様と本当の規則の神様だ、どんなところであるともごまかしが効かない方なんだということをですね、しっかり覚えておかなければいけないということにまで来ちゃうんです。信仰の行動というものについてどうぞここまでですね、覚えて実践していただきたいんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たちがこの地上でもっていつも圧倒的勝利者としての生活を送ることができるよう、どんな分野であろうとも、どんな問題であろうとも、必ず勝利して圧倒的勝利者としての生活を送れるようにあなたが道を開いてくださっていることを心から感謝いたします。ただその道がどういうものなのか、どうぞこれから先も私たちにはっきりと分かるような形で示してくださいますように。ともするとそれがあなたからの指示だということを認識しないで無視してしまう、ごまかしてしまうこともあるけれども、どうぞそれを許してください。そしてどんな指示なのか、はっきりとあなたからの指示なんだと分かるような形でもって指示を与えてください。そしてそれに伴って前進して生きるものってあるよ、その状況を満たすことは動きを取れるものってあるよ。どうぞこれから先も導きを与えてくださることを心から信じて感謝を捧げていたします。でその導きに従って動きを取ったときに、前提条件を満たしたときに、今度はあなたの方が信仰の行動は濃い行動を取ったらいいんだ、そしたら現実になる、祈ったものが叶えられると教えてください。その道に今度は勇敢に進むことができるよ。旧約聖書から始めとして新約聖書の中まで全部そのような具体例でいっぱい詰まっているものを私たちが学び取って前進していけるよ、成長していけるよ、豊かな生活が送れるものとなるよ、あなたに力を出していただける動きを取れるものとなるよ。これから先もいろんな角度から導きを与えてくださることを信じて感謝を捧げいたします。ここまで勉強できたことありがたく思う同時に、どうぞこの学びを私たちが実際に活用して毎日の生活を豊かなものにする動きを取れるものとなるよ。私たちの心の中によし動くぞという決意を持てるものになるよう、あなたも導いてくださることを感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを我々の主であるイエス様の皆を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。